援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。今日はまずまずのお天気で、昨日はすごくいいお天気で、はい、でもね、掃除ってちょうど気候的にはいい気温やなと思いませんか。
思います
ね。え、はい、過ごしやすいなっていう、はい、今日なんか本当過ごしやすいなっていうような、
そんな感じですね。
そんな感じですよね、はい。まあ、こんなお天気がずっと続けばいいのになと思うんですが、木曜日あたりはまた雨が降るということなんだそうですがね。
また雨ですか。
いや、まあまあ仕方がないですよ。まあ雨も降ってもらんと ね、
そうね、困るもんですからね、
はい。さあ、4月も半ばを過ぎましたが、ついこの間、
はい、
大阪大学の歯医者さんに、はい、なんと西村さんが行ってこられたという、
はい。
でこれはなぜかと言いますと、この番組でその大阪大学の歯科の担当の方にお越しいただきまして、はい、視覚障害者の方は自分の歯が見えないと、はい、まあ、鏡をねこうしてかざされても見えないということで、はい、そういう模型を作って、はい、こんな感じなんですよと触らせてもらえるというような、はい、そんな模型を一生懸命、研究してはるというところがありまして、はい、お越しいただいたんですが、そこへ行ってきはったんですね、
はい。
うん、
行ってきました。
どうでした？
時間もゆったりとってもらえてたし、
はい、
先生も話しっかり落ち着いて聞いてくれてはったし、でまあその一番自分の歯並びがどうなってるのかっていうところに一番興味があったんですけど、
はい、
やっぱりその模型で今は歯が一本ずつ動くようになってるので、自分の歯並びこうちょっと歪んでるとことか、はい、そういうのも全部ほぼほぼ似た感じにしてますっていう感じで、
なるほど。
で手で触らせてもらって、
それ実際に西村さんの歯並びを、はい、まあ、模型で作って触らせてくれるわけですね。
そうなんです、
うんうんうん、
はい、
なるほど。
で触らせてもらって、もちろん上と下と触らせてもらって、すごいことになってんなと思って帰って
きて。そうなんですか、虫歯とかあったんですか？
虫歯はなかったんで、せっかく行ってるんで歯のお手入れですかね、
はいはいはい、
あれはしていただいて。
いいですね、
は
い、すっきりしますもんね、
うん、あ、すっきりします、
う
ん、
そうですね、はい。西村さんが行かれた大阪大学のその歯科なんですが、はい、これ一般の方も行けるんですよね。
そこは障害歯科なんで。
障害歯科でね、はいはい、一般の方というか視覚障害者の方
以外の方 も、
まあ、
も
うというか
障害者やってい
ける、普通に申し込めば行けるという意味合いなんですが、
予約したら
行けますよね、
はい
はい。よかったら視覚障害の方、こういう歯医者があるというのをちょっと知っていただけたらなと、
うん、そうです
思いますよね、
うん。なかなかそういうの、うん、自分で触ってっていう機会はないと思うの で、
ですよ、ね。
ぜひ行かれて、うん、一度自分のお口の中そうして確認されたらいいかなって思います、
はい
はい。
さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日ゲストに登場していただきますお電話なんですけれども、
はい、
長野宇多さんという大阪体育大学の4回生の方でいらっしゃいます、
はい。
で長野さんは請願者でいらっしゃいます、
はい。
その長野さん、ま、学校の先生を目指していらっしゃるというふうにお伺いしてるんですが、
はい、
どんな方なんでしょうか。早速電話がつながってますので、はい、お話を聞いていきたいと思います。長野さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい。実は長野さんは大阪体育大学4回生ということで今ご紹介したんですが、視覚支援学校の教員を目指して頑張っていらっしゃると、こういうことなんですね。
はい、はい、そうですね、特別支援学校の教員を目指してやってます。
なるほど。あの長野さんは、大阪体育大学4回生ですが、体育大学でどういう分野を勉強してはるんですか？
はい、教育学部にいて、
はい、
で保健体育の教員免許と特別支援学校の教員免許を取得するというコースで、
はい、
あの体育と、うん、はい、教育について勉強してます。
この特別支援学校の、まあ、教員免除というのは普通の教員免除とはまた違った形になるわけですか？
はい、そうですね、うん、その支援学校でしかない授業とか、その障害のある子どもたちにとの対応とかについても詳しく勉強しています。
はい、なるほど。そういう勉強も別にしなければならないというわけですね。
はい、
はあ、あの長野さん、まあ、大阪体育大学、まあ、体育大学だけに運動はお得意なんですよね？
そうですね、
そうですね。特にお好きな運動はどういう分野ですか？
走ること、マラソンとか陸上ですかね。
陸上がお得意でいらっしゃるというわけですね。
はい、
陸上を始められたのはいつ頃からですか？
は中学生の時からです。
中学からもう陸上部でいらっしゃったんですか？
はい、
あ、なるほど。もともと足が速かったんでしょうね。
うん、
でその陸上部に入られて、でそのままやっぱりその教員を目指そうと思われたわけですか？
いや、その時はそこまであまり考えてはいなかったです。
うん、でどういうきっかけで、そしてなぜ特別支援学校の教員を目指そうというふうに思いが出てきたわけですか？
視覚障害者の方の伴走、一緒に走る伴走のボランティアをしていて、
はいはい、
そこでなんか話してるうちに、あのもっと学生の時からスポーツと出会っときたかったなとか、
はい、
運動しときたかったなっていう声をたくさん聞いて、そこで自分が今からこれから教員になれば、これからの子どもたちにそれを教えれるなっていうふうに思って、う
ん、はい、
教員を目指すようになりました。
なるほど。その伴走というのが大きなきっかけになったわけですね。
はい。
そのきっかけは一体いつ頃やったんですか？
伴走をしたいと思ったのは、小学生の時。
小学生、
小学校9年ぐらい。はい。
きっかけは何だったんですか？
その時に大阪国際女子マラソン。
はい。
っていう、あのめっちゃ速い女性の方しか走れないマラソンがあって、そこでブラインドって書いた視覚障害の方と伴走者の人が走っていて、はい、でまずそのブラインドの人もその目が見えない中で走るってすごい勇気がいることやろうなって思ったのもあったし、
はい、
でその伴走者の人も伴走できるってことはそんだけの走力があるのに、その人のために走る、自分の記録にならんけど人のために走るっていうのがすごいかっこいいなと思って。
それを小学校の時に思ったんですか？
はい。
長野さんすごい。
すごい
長野さんすごい。そうなんですね。
はい、あのそこから目指してます。
大阪国際女子マラソン、1月の下旬の日曜日にいつもあるんですが、はい、私も実はラジオで何度か中継したことはあります。そうなんです。で西島さんという視覚障害者の方がいらっしゃって、はい、福井の方なんですけれども、はい、番組でこの西島さんを番組上げて何度か応援をさせていただいたことがあったんですよ。はいはい、うん、多分長野さんがご覧になったのはひょっとしてその西島さんかもわかりませんね。
そうかもしれないですね。
で名前は知らないんですね。その視覚障害者の方が走ってるとは見たけれども、はい、その方が一体何というお名前かどういう方かというのはご存じないわけですね。
はい、全然わからないまま今もいます。
なるほど。で、視覚障害者の方が走っててその横に伴走されてる方がいると、人のためにこうして走ってるのがかっこよく見えたわけですね。
はい。
はあ。じゃあその伴走者というのを目指してみようと思われたわけですか？
はい、そこからそうなってます。
はあ、すぐになんか伴走者になるためのことというのは始められたことあったんですか？
いや、それでそのまま中学校に上がったんで。
でしょうね。小学校ではなかなか難しいですよね。
はい、
うんうん、
はい。
で、中学校に入って、まあ、陸上は、クラブとして参加しはったわけですよね。
はい。とりあえず足速くなっとこうと思って。
もともと足は速かったんですか、小学校の自分から。
いや、そんなに、波でした。
波ですよ
ね。はい。
運動会では1位という感じだったんですか？
2位ぐらい、
まあ波ですね。なるほど、はい、で陸上を目指して、それはまあ伴走という目的があって陸上部に入られたというふうに考えたらいいんですか？
はい、そうです。
あー、偉いですね。
うん、
目的がもう、ね、西村さんはっきりしてますよね。
うん、すごい偉い。
で、長野さん、その、はい、まあ、陸上を目指して、まあ、伴走を目指してということですが、その伴走を実際にやるきっかけはどういうことだったんですか？
中学2年生の時に、
はい、
あの長井陸上競技場で練習を中学校部活でみんなで行った時に、
はい、
たまたまそこで視覚障害者の方も練習をしていて、
はい、
でもこんなチャンスないと思って、
は
あ、うん、私も伴走したいですっていうふうに声をかけて、
はあ、
そしたらすごい喜んでくれて、もうすぐ連絡先交換して、
ええ、
次の週ぐらいから毎週行き始めました、練習会に。
すごい、偉いな。偉いわ、ほんま。長野さん、あなた偉い。で、長野さんね、はい、長野さんお住まいは大阪市内、あの長井の近所なんですか？
あ、はい、すぐ近くです。
で、たまたまこう、あの長井のところおったら、そういう視覚障害者の方が走ってるところを見つけはったわけですね。
はい。
あの、ひょっとしてワーワーズですか？
あ、はい、そうです。長井ワーワーズです。
当たりましたね。いや、この番組でもワーワーズの方、
はい、
何度もあの番組出ていただいたりね、
はい、
いろんな交流もあったり、ある時はあの、12月24日ミュージックソンの時生中継をそこからさせていただいたこともあったりしましたんで
、はい、
正直言いまして、長野さん、はい、私たちもワーワーズ割とどっぷりなんですよ。そうで、中学2年生の時にその伴奏、あのさせてもらえませんかやったら、まあ、心よく向こうの方も OK ですよということで受け入れてくれはったわけですね。
はい、
はあ、で、実際に、まあ、伴走となりますと、普通に一人で走るのとはやっぱり違いがあるでしょう？
はい、そうですね。全然違いました。
どのように、どの辺がどう違うかちょっと教えてもらえますか？
まず腕振りと足を合わせるっていうのを相手に合わせるので、
はあ、
二人三脚の状態で走っていて、普段。
はあ、
紐はくぐってないんですけど、
ええ、
足は二人三脚、
はあ、
で手もロープを持ってるので腕振りの高さとリズムを合わせるっていう風に、
はあ、足をくくるんですか？
いや、くくらない、
くくらないですね。
くくらないけど、うん、そういうつもりで、
つもりでね、
うん、つもりで、
はい、
うん、
手はお互い輪っかでこう結ばれてる形なんですね。
そう思ってる感じです。
あ、気をつけなければならないのはやっぱり足を揃える、腕の振りを揃えるというところなんですか？
そうですね。でもそれもなんですけど、
はあ、
やっぱりそれよりもその普段やったら自分の前だけを見て、自分の足元と周囲を見て、
はい、
でまあ、多少物とか石が落ちてても一人やったら避けれるんですけど、
はいはいはいはい、
二人で走ってるとそういう急な動きとかができなかったり、相手の前方後方も見ないといけないので、
はい、
そこが一番難しいかなと思います。
確かにそうですね。何か落ちてたら普通だったらスッとこうそこを避けて通ればいいんですが、二人で並んで走ってたら、しかも視覚障害者の方は見えないわけですから、はい、それをひょっとこう、はい、避けて通るというのは無理ですからね。
多分できひんね。
で、じゃあその先を見ながらやっぱり走るということなんですね。
はい。
はあ。で、やはりあの走る方の能力というのもあるんじゃないですか、一緒に走られる方の。
ああ、はい、そうですね。結構でも幅が広くて。フルマラソン完走とかを目指される方から、
はい、
ワーワーの中でもパラリンピックに出場される方までいるので、
はい、幅広いですよね。
はい、
うん、
まあ、できるだけたくさんの人と走りたいなと思って、
はあ、
早く走ろうと思ってます。
長野さんご自身は、はい、実際にフルマラソンは走られたことはあるんですか？
はい、あります。
だいたいタイムというか時間どれぐらいで走られるんですか？
3時間28分です。
すごい、すごい、3時間28分ですって、うん、すごいですね。すごい。はあ。どちらかというと長距離の方がお得意でいらっしゃるんですか？
そうですね、短距離は今まで全然やってきてないので。
あ、そうなんですね。
はい、
はあ、長距離なんですね。はあ、あのワーワーズの練習というのが、さっき長井陸上競技場という、あの外周道路というのがあるんですが、はい、そこでやっていらっしゃるんですが、大体練習ってどれぐらい走られるんですか皆さん？
そのワーワーズの練習だったら結構いろんな人と走ってて、
はい、
ブラインドの方は15キロぐらい。
15キロ。
10キロから15キロぐら
い
ですかね、
は
い。まあ、人によって全然それも変わってくるんですけど。
違うんですね。
はい、
で毎週そして行かれたら、あの、はい、やっぱ違う方と走るわけでしょ毎週。
そうですね、いろんな方と初めまして、
ね、その辺の息というのは、はい、初めましてって言って走り始めて、はい、息というのは合うんですか？
意外といけますね。
いけますか？
はい、あの結構その背がめっちゃ高い人とかとなると、そのやっぱり足が歩幅がどうしても合わなかったりするんですけど、
はい、
まあ、そうなったら腕振りだけを相手に合わせて、
はい、
走るっていう感じで。
なるほど。ちなみに長野さん身長どれぐらいでいらっしゃるんですか？
身長148センチです。
意外と小柄でいらっしゃるんですね。
はい。
あ、そら大きな方来られたらちょっとね、はい、うん、特に足のね、やっぱり幅が違ってきますよね。
はい、もう全然変わってくるんで。
ああ、そういう時は手の振りで調整していくというわけなんですか？
はい、まあ、足は違くても最悪全然大丈夫なんで。
なるほど、いろいろこれやっぱり大変苦労がありますよね。はあ、今まで伴走やっててよかったなって思う時ってどんな時ですか？
よかったなと思う時は、うん、やっぱりその一緒にいつも練習してる人とかがいいタイムで走れたり、
はい、
でいつも先週より多く走れたとか、練習が終わった後に今日楽しかったありがとうとか言ってくれたら、もうそれだけですごい嬉しいです。
あ、もう基本的に優しい子ですね、長野さんね。そうですか。で、これ長野さんね、
はい、
将来的にはその資格支援学校の先生を目指していらっしゃるということなので、今4回生ですよね。
はい、
あのこれからどういうふう、なんかテストとか受けていかないといけないわけですか？
はい、そうですね、うん、もうすぐ教育実習にも行って、
はい、
その後すぐ教員採用試験を受けます。
教育実習はあの支援学校の方に行かれるんですか？
は、6月に高校、
はい、
一般校の高校に行って、で秋に支援学校に行きます。
あ、一般校も行って、だからまあ免許としては、ね、両方取らないといけないというわけですから、
はい、
でも普通の勉強するよりもプラスアルファですから、その分長野さん大変じゃないですか？
もう勉強はちょっと、はい、あまり得意じゃないので
走るのは得意やけども勉強はちょっとあの得意じゃないと。だからこれからいよいよ追い込みですよね、言うたら。
はい、もう、はい、だいぶやってます。
やってますか。いや、これは頑張ってほしいですね、西村さん ね、
ぜひ頑張ってほしいですわ。
頑張れって私たちはそれしかよう言いませんけども、
何も手伝いできへんけど、
もうぜひ頑張っていい先生になってほしいですよね。あの支援学校に行かれてこんな先生になりたいなっていう、はい、こうあの理想の先生像みたいなのありますか？
まだそんなはっきりしたものではないんですけど、その生徒たちのやりたいっていう気持ちを全部尊重できるような、やりたいっていうのを全部叶えられるような 先生になりたいです。
なるほど、うん、まあ言うたら生徒主体で、
はい、
生徒さんがやりたいことを実際に応援してあげるような、はい、そんな先生になりたいというわけですね。
はい、
はあ、
うん、ぜひ頑張ってほしいですね。
ひょっとしたらね、町の先生に育ててもらった方がパラリンピックに出たりするかもわからないわけですよ。
そうそうそうよ、
うん、いやぜひね町野さん、うん、そういう生徒さんも育ててほしいなと、
うん、頑張ります、
はい、なんかね町野さんより私たちスタジオにいてる2人の方が夢膨らんできました私たちが慣れっこないんですが、
なんか
この話聞いてるだけで西村さん夢膨らんできませんか？
膨らみます。パラリンピックでぜひ伴走者として走ってほしいですね。
いいかわかりませんね、うん、それね、うん、いやそういうなんか夢みたいなのありますか？パラリンピックで伴走者として走りたいなとか。
はい、それもやっぱりありますね今は。もうあ、
そうなんですね、
はい、
ぜひ頑張ってほしいよ。
でもパラリンピックで走ろうと思ったらかなりタイム持ってないと難しいところがありますよね。
はい、今のタイムやったら全然ダメなんで。
どれぐらいだったらいけるんですか、パラリンピックだったら。3時間、
3時間10分ぐらいでは、うん、多分、はい、
ああね、うん、
はい、
なかなか大変ですがね、うん、
はい、
うん、まあ、あの別にパラリンピックを目指さなくても例えば大阪国際女子マラソンで、うんうん、ね、はい、あの伴走するというのもいいんじゃないですか。
はい、それもはい、だいぶちょっと高いハードルにはなるんですけど、
まあ、それは長野さんの今後の、まあ、タイムをちょっと、はい、まあ、縮めていかないといけないという要素はあるんですが、
はい、
長野さんね、本当にあの大阪国際女子マラソンで伴走するとき連絡もらえませんか。
わかりました。
私ねずっと取材で追っかけますわいやほんまですよこれ、ぜひ連絡をいただいて。今までね、はい、私なんかはあの言うたら視覚障害者の方が走ってるのを追っかけてきましたが、
はい、
伴走者を追っかけるっていうことはなかったんで。
そうですよね、
うん、だ違う視点でまたこれ、うん、ね、皆さんにいろんなことをお伝えできるかなと、
はい、そうですね、
うん、いうふうに思ってますし、はい、あのなんかまあやっぱり大学4回生ね、
はい、
22歳ぐらいですからもう夢ありますね。
ありますね、いっぱい持ってほしいですわ。
私たちも還暦超えた人間と違ってなんかもうその年に戻りたなってきたわ
すごい楽しい
ねえ、うん、夢いっぱいですよね。はあ、わかりました。長野さん頑張ってくださいね。
はい、はい、ありがとうございます。
いやもう番組で応援しますから
、はい、
であのとりあえずあの合格したら教えてくださいね。
そこから、
お待ちしてますんで。
はい、はい、お願いします、ね。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
失礼します。
なんか気持ちが明るくなりましたね。
そうですね。うん、すごい楽しいと。いいですね、夢いっぱいあって。
あ、若いっていいですねさあということで、今日は長野詩さん、大阪体育大学4回生請願者でいらっしゃるんですが、やっぱり、伴走者を見て、うん、小学校の頃ですよ、
すごいね、
伴走者を見てあ素敵っていいなと思って、うん、それを目指して体育大学に入って、うん、そして支援学校に行って、うん、皆さんと一緒に走りたい伴走したいという、はい、こういうことなんですよね。
はい、
もうぜひ頑張っていただきたい。
そう、
あ、
うん、まず合格したら、
はい、
はい、
そういうことですね、
はい、
ということで、今日は、長野詩さんにお話をお伺いしました、
はい、
またね、こういう方あのいますよというようなね情報もいただけたらなと思っております。メールの方は目薬アットマーク OBC1314.co.jp、おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪話の目薬ミュージックソンでお待ちしております。さあ、今月からですね浜田直也さんの曲エンディングであの栗山亮太さんと交互でお届けしております。今週は浜田直也さんのふるさと、はい、この曲でお別れです。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田敏晴でした。
うさぎを石かの山こぶなつりしかの川 さと いかにます父母つつがなしやとも
が。ラジオ大阪アナウンサー藤川隆雄です。今日知りたいニュースを総ざらい。この番組を聞いておけば話題には乗り遅れない。藤川隆雄のニュースでござる、ニュースでござる。生活情報からスポーツ芸能ネタまで幅広くお届けするでござるよ。毎週月曜日から金曜日の朝6時半からはニュースでござるで決まり。皆の者出会え出会え。
中西のりおしです。
大森久美子です。
水曜日午後2時からはこってこての水曜日、中西のりおしのヒット&ヒット。
ちょっと懐かしい曲と生活情報満載。
ほいでもってこってこての大阪弁もたっぷりお届けします。
冬はいいけど夏は暑苦しいかもね。
誰が暑苦しいんでっかいな。おもろしますせ。
ほんまこってこての水曜日です。
中西のりおしのヒット&ヒット。